どうぞ、聖書のヨハネの福音書第3章をお開きいただきたいと思います。ずっと私は、この福音書の中から御言葉を取り継いでおりますけれども、このペースでいくと、今年1年はずっとこの福音書の中から御言葉の取り継ぎになるんじゃないかなと思っておりますけれども、本当にイエス様のことを私たちクリスチャンがよく知るということは大事なことだなと思うんです。やはりクリスチャン、キリストにあるものでありますから、イエス様のことをよく知らなかったら私たちは十分なクリスチャンと言えないかもしれませんね。もちろん救われているということには変わりはないんですけれども、キリストにあるものとして私たちの主であるイエス様のことをよく知っておくということは本当に大切なことであると思います。そして今日の、この聖書箇所の中の3章16節の御言葉に特に目を向けたいんですが、この3章16節の御言葉は聖書の中の聖書と呼ばれる箇所でもあるわけです。どういうことかというと、聖書をコンパクトに無駄な部分、と言ってはいけないんですけども、もう小さく小さく折りたたんでいって、最後に残った言葉がこのヨハネの福音書の3章16節だというんです。ですから聖書の中の聖書と言われているわけです。黄金の言葉と呼ばれたり、あるいは小さな聖書と呼ぶ人もおられます。ヨハネはこの言葉を持って、あの一章に続き彼の注釈というか、神の言葉を厳粛に表そうとしてこの御言葉を連ねているわけです。まずこの16節の御言葉を見ていきたいと思うんですけれども、まず最初に神はという書き出しが書いてあります。聖書は私たちに何の躊躇もなく神様がおられるということを示しているわけです。そしてその神様がこの世界のすべてのものを作られ、そして愛されているということを宣言しているわけです。この世という時に、それは作られたこの世界とそのすべての被造物、そしてそこに住む私たち一人一人、すべての人間を指しているわけです。考えてみますと、神が存在されるのか存在しないのかという問題は、私たち人間、人類にとって最大の関心事ではないでしょうか。追求しなければならない問題です。もし神がおられないなら、私たち人間は偶然に生まれてきたものになりますよね。小さなアミノ酸からタンパク質になって、いろいろな説明がなされます。そのようにもし神様がおられないとしたならば、私たちは偶然に発生し生まれてきて育っていく、何の目的もなく生まれたもので、ただの生き物になってしまうわけです。しかし神がおられるなら、私たちは作られたもので、神の栄光を表すものとしての目的を持って作られているんだ、そのことがわかります。もし神がおられないなら、この世のすべての宗教、たくさんの宗教がありますよね。そのすべての宗教は虚しく騙し事で、神に祈るということはそれは本当に愚か者のなすことだ、そのようになってしまうでしょう。神がおられるなら、私たちは真実を持って神様を礼拝すべきであり、神様に祈るということは尊いことになるわけです。ですからこの人類最大の問題に対して聖書は何と言ってるか、はっきりとそのことに答えを出しています。神は存在され、世を愛されています。そして聖書はそのことを私たちに証明してくださっているんですね。神様が存在し働いておられることの証明としてこの聖書が書かれました。旧約聖書を読んでいくときに、そこにはたくさんの神様の奇跡、印と呼ばれるものがあり、特に イスラエルを守り導いている歴史が書かれています。よく私は思うのは、モーセの出エジプト記ですね。そこを読むともう本当に奇跡の連続ですよね。映画にもなっていますけれども、奇跡がもう連続して出てきます。カエルやアブがね、バーッとですね、ものすごい勢いで湧き出てくる、そういう奇跡が行われます。あるいはナイル川の水が全部血に変わってしまう奇跡が行われます。天から氷が降ってきて、たくさんの人々が亡くなってしまう、そういう印があります。家畜が全て死んでしまう奇跡が行われます。最後にはイスラエルを追ってきたエジプトの兵隊たちがみんな海の底に沈んでしまって、イスラエルが大勝利を収める、そういう印が行われます。それを読んでいくときにですね、イスラエルがなぜこの神様に対して背信をするのかってことが信じられないんですね。どうしてイスラエルは神様を信じ続けることができず、不信仰の歴史を繰り返したのかな。なぜ人は神様を信じ続けることができないのかなと、もう読んでいて腹よく思うぐらいですね。どうしてイスラエルの人たちはこれだけ神様の印を目の前に見てるのに不信仰を重ねたのかな。驚かされます。つい最近私はディボーションでソロモンのところを読んだんですけれども、ソロモンは神様の恵みによってイスラエル帝国の王として、その王座を確立したんですよね。ダビデの子として立派な神殿を建設し、本当に、知恵と権力に勝った、もう優れた王として建てられていくわけです。それは神様の祝福によって彼がそのようになっていくということを聖書は示していくんですね。けれどもソロモンの晩年はどうだったでしょうか。彼の晩年というのは信仰者としての晩年ではなかったんですね。彼はそのたくさんの富によって惑わされてしまい、あるいは女性たちによって騙されてしまって、どんどんどんどんと信仰がなくなってしまい、不信仰になり、そして偶像礼拝さえするようになっていってしまうんです。彼の晩年は神様の目から見たら虚しい歩みとなっていってしまったんですね。新約に入っていくとどうでしょうか。新約聖書の中にも神様はその存在を示されるためにたくさんの印、奇跡をなさります。イエス・キリストを通してなされていくんです。この後ヨハネの福音書ではもうたくさんの印が出てきますけれども、イエス・キリストが神の子として来られ、たくさんの奇跡、印を行った時に多くの人たちは信じました。けれども指導者をはじめとして、それ以上の多くの人たちがイエス・キリストの奇跡を全く受け入れず、神を信じようとしませんでした。その理由は何だったか皆さんご存知でしょうか。なぜ多くの人たちはイエス・キリストの印を目の当たりに見て信じなかったでしょうか。その理由は何かというならば、自分の思い通りの救い主ではなかったからなんです。自分のイメージした通りの救い主ではなかったからです。なんだガリラヤか、ガリラヤから何の良いものが取れようか、ガリラヤから預言者は生まれないんだ、イエス・キリストがガリラヤ出身だということを聞くなりに、多くの人たちはそこでつまずいたんです。イエス・キリストの弟子たちを見るときに、それは学のない漁師たちでした。それを多くの人たちが見たときに、なんだあいつらは漁師を携えている宗教家かと、そんなものがどうしてイスラエルの王となり得ようかと、自分たちのイメージした通りの王様では、救い主ではなかったから、イエス・キリストの印を見たときに受け入れなかったんです。 自分の思い通りの救い主ではなかった、自分の思い通りの神様ではなかったから受け入れなかったんです。それが一番の理由ではないでしょうか。世界中のほとんどの人は神様を信じたいと思っていると思うんです。クリスチャンじゃなくて もうどの世界の人でも神様を信じたいと思っている人たちはたくさんいると思うんです。でも彼らが信じたい神はどういう神様かというと、自分の思い通りに動いてくれる神様なんですよ。そうじゃないですか。自分の願ったことを何でも叶えてくれる神様、そういう神様だったらみんなもう飛びついて信じようとするんじゃないですか。お金を与えてくださいと言ったらすぐにお金がもう舞い込んでくる。恋人が与えてくださいと祈ったらすぐに愛される。財産が欲しいと言ったらすぐに、相続財産が与えられる。そういう神様であったならば誰でも信じようと思うんです。しかしそれが叶えられないときに私たちは、あ、この神様には力がない、この神は嘘の神様だ、偽物だと決めつけてしまうんじゃないでしょうか。自分の病気を治してくれて、事故から守り、平安をもたらし幸せを運んできてくれる神様なら、私たちは皆喜んで受け入れ礼拝するんです。しかし一旦自分の身に不幸が起こると、すぐに側方を向いて手のひらを本当に返したように、私たちはその神を呪うわけです。まして聖書が示す神様のように、私たちの罪を責め、罪を悔い改めて立ち返りなさい、正しい行いをしなさいと厳しい言葉を並べる神様であるならば、多くの人たちはもう勘弁してください、私にはあなたのような神は必要でないと側方を向いてしまうのではないでしょうか。ですから神様を信じない理由、それは自分の思い通りにしてくれない神だから。つまり私たちのわがままでありエゴという問題がそこにあるわけです。でもそれでも神様はおられ、それでも神様は私たちを愛しておられるんだと聖書は言っているんです。よう愛されたというのは、正しい人だけでなく優しい人だけでなく、どんな汚い人間でも、どんなに強情な醜い人間であっても神様は愛しておられるんだと言っておられるんです。そしてこの神を信じようとせず、欲が深く頑固な私たちのために神様が取られた最後の手段は何であったかというと、ご自分の独り子を天から使わし十字架にかけるということを神様はなされたんです。その独り子をお与えになったほどによう愛されたと3章16節の御言葉は書いてあります。その独り子をお与えになったほどによう愛された、神様の愛はまさにこの独り子イエス・キリストを通して私たちにはっきりと示されているのです。人間の不貧困や不道徳のすべての罪の責任を神様はこのキリストに背負わせ、彼の身代わりの死を通して私たちの罪を許そうとなされたのです。いつも私は映画の話をするんですけれども、私映画好きだってことをね、何回も言ってるんですが、最近私見た映画の中で印象に残っているのはですね、主人公の娘が誘拐されるんですが、その娘を救い出すために父親である主人公がですね、命を懸けて犯罪組織に立ち向かって犯人をやっつけて娘を無事に取り返す、そういう、映画だったんですね。もうそういう映画でもドラマでもですね、自分の愛する家族を守るために、家族の命を救い出すために自分の命を顧みず、危険を恐れず必死になって戦う姿、そういったものに私たちは感動するんです。やっぱり映画でもドラマでもそういう本当に家族のために命がけて戦う父親、 母親の姿っていうのは素晴らしいと思うんですね。でもどうでしょうか、皆さんがもうその立場になった時にどうされるでしょうか。人の命を救うためにあなたの犠牲が必要です。あなたの命が犠牲にならなければならない。その時どうするでしょうか。死の恐怖を前にして犠牲にならることをある人はためらうでしょう。いくら家族のためとは言っても本当にそのような恐怖の前では私たちは尻込みしてしまうものではないでしょうか。しかしそれでも、ある方は覚悟を決めて自分の命を犠牲にして人々を救おうとする人もいるわけですね。昨年末だったでしょうか、私たちの教会で塩刈峠の映画を皆さんで見たんですけれども、それは実話に基づく話であるわけです。北海道の旭川にある塩刈峠というところで脱線、列車の脱線事故、その時にですね、身を投げ出して列車の下敷きとなって列車を止め、多くの人たちの命を救った長野さんという方のそのことを映画化した話でした。まさに彼は自分の命を投げ出して人々の命を救った、本当に感動の話であったと思いますね。またもう少し前になるんですけれども、北海道の青函連絡船の時に洞爺丸というね、本当に史上2番目か3番目に起こる大きな被害を出した、その船の事故ですけれども、その時には2人の宣教師がその船に乗っていたそうです。洞爺丸という船に、その洞爺丸が沈没する時に多くの乗客は我先にと、救命胴衣を身につけてなんとか助かろうとするんですけれども、その中にあってこの2人の宣教師の方が自分の持っていた救命胴衣を周りの人につけさせてあげて、どうか助かってください、命を大事にしてください、生き延びたら教会に行ってください、そういうことを言って自分の持っていた救命胴衣を人々に分け与えて、後で彼らは死んでいたということが分かったんですね。そういう犠牲を払った人たちがあったということが、本当に記録の中に残っております。ですから人の命のために自分の命を犠牲するということは本当に素晴らしいことであると思うんですね。しかし人を救うためにその犠牲としてあなたの愛する子供を差し出しなさいと言われたらどうでしょうか。そうだと話は違うんですよね。私たちは自分の命だったら差し出しましょうと、それはできる人が多いと思いますけれども、自分の愛する子供の命を差し出しなさいと言われたときに、ちょっと待ってください、それはできません、私の命だったらできますけれども、子供の命はどうか助けてください、そういうのが本当の親の思いではないでしょうか。それは自分の命よりも差し出したくない命なのです。実に神様が成してくださったことはこのことなんですね。一人子のイエス・キリストを自分の人間の罪のために差し出し、私たちを救おうとされたのです。ですから神様がどれほどあなたを愛され慈しまれているかということを、神様はこのイエス・キリストを通して私たちに示しておられるんです。ぜひこの神様の大きな愛に皆さん気がついていただきたいと思うんです。そしてその愛を知っていただきたいんです。3章16節は、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると続いています。このイエス・キリストの身代わりの死には大きな報いがあります。それは私たちの罪が許されて永遠の命を持つということです。 先週の説教ではニコデモとイエス様の対話を通してイエス様が永遠の命について教えられました。永遠の王国には御霊によって生まれ変わり、永遠の命を持つ者だけがそこに入るということをイエス様は教えられたんです。律法を行うことによって、正しいことを行うことによって、それで天国に行くのではなく、イエス・キリストの十字架を仰ぎ見るときに私たちの罪が許され、私たちは永遠の命を持つんだと、そのことをイエス・キリストは教えられました。罪深いものなのに罪を許され、天国へ行く価値のない人間なのに価値あるものとされることこそ神様の恵みなんです。お金で買うことはできません。永遠の命を私たちは自分の努力とか自分の行いによって得ることはできません。神様のご計画は、私たちが自分の弱さや自分の罪を認めて神様に立ち返って、神様どうかこんな醜い汚い人間ですけれども、この私を許してください、そう私たちが祈ることを神様は願っておられるんです。そしてその時に私たちにイエス・キリストの十字架の恵みによって罪の許しが与えられ、永遠の命が与えられます。これが福音ですね。3章の17節から21節をもう一度お読みしたいんですが、17節、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者は神の一人子の御名を信じなかったので、すでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。ここにイエス・キリストが来られたのは裁きのために来たのではないと書かれています。どうしてかというと、信じない人たちはもうすでに裁かれていますと言ってるんです。どういう意味でしょうか。もうすでに信じない人たちは裁かれているんです。つまり神様から離れているということ自体がもう神様の裁きの中にあるんだということですね。それは、創世記の中を読んでいくとよくわかります。最初に、人間が作られました。アダムとエヴァ、アダムとエヴァが罪を犯したとき、そのことを思い返してください。神様が食べてはならないと命じられていた木の実を、その命令を破って彼らは取って食べました。そして目が開かれて、彼らは自分たちのことがよく分かったんです。神様の命令を破った、罪が入ってきたということが分かったんです。その時にアダムとエヴァの取った行動は何だったかというと、それは隠れるということだったんです。隠れてるんです。主の御顔を恐れて彼らは隠れたと聖書に書いてありますね。つまり自分のしたことが明るみに出されることを恐れて隠れたのです。それが神様を信じない人の裁かれた状態なんです。隠れ、恐れて隠れる、それが私たち人間の状態なんです。自分の心と行いが神と人の前に出されることを私たちは恐れるんです。そうでしょう。もし私たちが自分の心が掲示される電光掲示板を持っているとしたならば、私たちは誰も人の前に立つことができないでしょう。いろいろ人と話しているときに自分の本心がここにですね、デジタル表示されるとしたら、もうこれはいたたまれないですね。口でいいことを言ってても心に、あなたのことを私は嫌いだなんてね、出てきたら もう会話は続かないでしょう。私たちの心は隠れてるから会話が続くんじゃないでしょうか。自分の汚い心を隠すために私たちは嘘をついて生活しているんです。嫌いな人と話をするときに顔で笑っていながら、心では早くあっちに行かないかな、そう思ってる、その時があるんじゃないでしょうか。そしてその人が離れていくと、ああよかったと言って、他の人にその人の陰口を叩いてしまうわけです。日本のことわざで、正直者はバカを見るということわざがあります。よく言われます、正直者はバカを見る。それは正直に嫌なものは嫌と言っていくならば、その人は世渡りができないんですね。世渡りが下手だと、そういうことになってしまいます。私たちは心が汚れているから、私たちは正直に言ってしまったら、その心の汚れが出てしまう。だから私たちはその心の汚れを隠すために嘘をつかなければなりません。そしてその嘘を隠すために、また私たちは嘘をつかなければならないんですね。最近の政治家を見ていて、本当に困ったものだなと思います。自分の嘘が分かっても、いや私は悪いことはやってないと政治家が言うんですね。誰もそれ以上追及ができない、残念なことだと思います。でもそれは政治家に限らず、私たち人間一人一人みんな同じ思いを持っているからじゃないでしょうか。20節の言葉の通りだと思います。20節の言葉、悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されることを恐れて光の方に来ない。自分の悪かったことを全部包み隠さず、私が悪かったんです、私がこのことをしてしまいましたと言えたら、どんなに私たちは気持ちが楽でしょうか。どんなに自分の悪いことを話すことができたら、全部打ち明けることができたら、どんなに私たちは肩の荷が下りて光を見ることができるでしょうか。でもそれができないんです。エレミアという人はこう言いました。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。私が教会に行き始めた時に、最初の頃に覚えた聖句だったんです。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。ああ本当だな、私もそうだとうなずきました。パウロという人は新約聖書でも自分のその汚い心のことをよく語っています。その箇所を開きたいんですけれども、ローマ人への手紙の7章というところを開いてください。そこにパウロの本当に切実な心の表明があります。ローマ書の7章の18節から25節をお読みしたいと思います。ローマの7章の18節から25節までをお読みしたいと思います。私は私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住む罪です。そういうわけで、私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち、私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中では異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうか。私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから私は、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。このようにパウロは自分の心を告白しています。私は神様の道を歩みたい、神様の御心を行いたいといつも願っているのに、自分の内には善が住んでいなく悪が住んでいるということを見出す。 そうすればもうもはやもうそれは私が行っているんではなく、私の内側にする罪がそれを行っているんだよ。人間が神様に裁かれた状態はこの罪の状態なんです。許される可能性のない愚かな行い、愚かな行いを私たち人間はしてしまうんです。持っているのです。そんな私たちを神様はなお見捨てず愛してくださっている。そして私たちのために一人子のイエス・キリストを犠牲にしてくださった。ここに神様の愛がはっきりと示されているのですから、ですから私たちはこの神様の愛を受け入れるのではないでしょうか。自分の思い通りに神様が動いてくれないからといって、どうしてこの神様を見捨てたりすることができるでしょうか。ぜひそんなことをしないでいただきたいと思います。この神様を心から受け入れてお迎えしていただきたいと思うんですね。この福音を信じて、ぜひ光のうちを歩むものとなっていただきたいと思います。もう一度3章の16節の御言葉をお読みして終わりにいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。はお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今御言葉を取り継ぎましたけれど、主がどうぞ一人一人の心の中に働いてくださって、この御言葉を素直に真実なものとして受け取ることができるよう助けてください。私たちの心は本当に惨めなものであり、愚かなことを思い愚かな行いの中にいつもあるものです。しかしそのようなものをも神様は驚くべき愛を持って愛してくださり、そして私たちを許そうとされていることを心から感謝をいたします。どうぞイエス・キリストの福音を信じることによってその許しをいただき、永遠の命を持つことができるよう導いてください。すでにクリスチャンになっておられる方々が多くおられることを感謝いたします。そしてどうぞこの福音によってさらに力を与えられ、主の証人となっていくことができますよう導いてください。そして滅びゆく魂のために祈り取りなしていくことができますように、もうすぐイースターの集会が予定されております。イエス・キリストの死からの復活を記念する時であります。この日を覚えて準備していくことができますように、多くの新しい魂を導いてくださいますようにお願いいたします。感謝を持って主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。